はい、
対面だと普通に話ができるのですが、うん、大勢になると場の空気がつかめずにうまく乗ることができません、
うん、
宴会などで上手に場の雰囲気に乗る方法を教えてください、
うん、
30代女性の
宴会ってどういう絵なんだろうね。大勢になるとっていうことはスピーチじゃないね。これ対面だと普通に話ができるけど、大勢になるとっていう要は対面だと、対面と大勢で何が違うかっていうと、話題の切り替えに乗れていけないっていうのあるよね。対面って話題変わらないじゃん。でもここにもうすでに4人になると2人2人に話が切れるときある。そうすると2人2人になったときにこう途中で話がふって途中から入ってきたりとか、相手の話題に巻き込まれたりとか、これですごいランダムな流れが生まれるよね、話が。でその時に上手に切り替えられるかどうかっていうのが大事だよね。つまり、2人とすでに3人で違うっていう喋り方、2人と3人で違うっていうのは何かっていうと、話し手と聞き手ともう1人っていう関係がある。で話し手と聞き手ともう1人に一番難しいの、この人はね対面だとできるのは話し手もできる聞き手もできる、もう1人ができない。このもう一人ができるかどうかが一番お話がうまいかどうかなんで、あの集団でもう一人になった時にちゃんとその話をまず聞いてないといけないよね。自分が興味ない話で、つまりその話には自分は当事者でなくなる話がある。その時にもうその二人の話を腰折るようなことを言っちゃいけないよね。かといって黙々と食べててもいけないよね。関係ないからって言ってすいません何をお願いしますとか注文したりとか、うん、メールやったりとか、うん、結構あの今メールやっちゃう人多いんじゃん、自分話関係ないと思ったら。でこれで空気壊すよね。 その違和感ってすごくあって、僕がね ある企業の社長さんとご飯食べましょうって、でうちの若い優秀なやつ連れて行きますからって、その4人で食べたね、そこの会社の人たちと。で社長が僕に、いやこれから会社を改革していこうと思う時に、中谷さんもうちの会社は何を改革していけばいいと思いますかみたいな真剣モードの話になったのよ。その時に優秀な社員2人が2人喋っててこっちの話一つも聞いてないんだよ。社長は何で連れてきてるのかっていうことは彼は分かってないっていうこと。あ僕はねハラハラするハラハラするのよ。だからそっちへ振るのよ。ところがそっちはそっちの話で夢中になってるのよ。ここのイタリアンのお店がどうのこうのって話をしてるわけよ。でいやこれ今聞いといた方がいいんじゃないのって聞いたら、いや話に入ったら悪いと思ってって、社長が中谷さんなんか大事な話をするときに割って入ってはいけないと思ってって言って、わざと別の話をして、そっちの話がわーって盛り上がったりしてるわけだよね。これが要は話し手でもなく聞き手でもなく、もう一人になった時のスタンスの取り方が下手な人なんだよ。うまい人ってねすっごい黙って聞くよね。これがあのキャバの頭のいい子、お客さん同士の話になった時スーッていけるんだよ。今入っちゃいけないって時かといって聞いてないわけでもない。どう思うこれって、聞いてなかったみたいなだったらダメだよね。関係ないんだけどへえって、でずっとそれをやれてる子ってどんな話でも合うようになってくる。聞きながらの知識が増えていく。これができるかできないかすごい大事。難しい話でもへえそうなんだって、自分が分からない、ここは分からないけどここまでは分かるっていう、一生懸命この話についてきてる、あ今話が終わるんだなとか、あこの両者の関係性はこうなんだなっていうことがなんか分かって、今はここは邪魔をしちゃいけないっていうのが、演技で言うと古田新太さんってもう主役の人なんだよね。ところが主役の人なんだけど、他の人が芝居、そのソロのいいセリフ言ってるところでは1ミリも動かないよ。ふーって気配を消せる。今自分が動いたらお客さんがこっちを見ちゃうから絶対動かない位置にいる。でそのセリフを全部頭に、そのセリフも入ってるから、そのセリフが終わったところでポーンって動けるようになる。だからこれは要は対面だとできるけど大勢にっていうのは、つまり3人になった時にもうできない。だから今うちのビジネススクールでビジネスコミュニケーション講座をやってる時に、通常はねみんなの前で話すだけをやるじゃない。僕は聞き手とそれから付き添いっていうもう一人の役を作る。付き添い、話して聞き手付き添い。実際は会社ってそうじゃん。得意先行く時に先輩について行くじゃん。一対一ってないよね。相手側ももう一人出てくるし、こっち側ももう一人いるよね。でもう一人同士のこのスタンスの取り方っていうのが、お前どう思うって急に振られた時にここでいいアシストができるかどうかとかさ、じゃあこいつプレゼン絶対連れていくといいアシストしてくれるとか、組み合わせみたいなのあるじゃん。それからあるブランドショップ行って僕が言ったのはね、 必ずお客さんが迷う瞬間がある。お客さんが迷って、売り手と買い手じゃない、お客さんが迷った時にこの決断はもう2人では膠着状態、これどうしようかなって、あの高い方と安い方みたいなのがあって、ちょっとちゃんとしたのとちょっとカジュアルな方とって分かれた時に、うん、どっちかなって決められないと、ちょっと一旦考えて帰って考えますみたいな、今日売れないじゃん。その時に隣に立っているアシスタントの女の子が重要なポイントになってくるんだよね。その子に、え、ちなみにあの君がプレゼントされる女の子だとしたらどっちがいいと思うって、これが売り手の側がその子に聞いたら、いやお店の人間じゃなくて個人的にもらおうとしたらどれがいいと思うっていう発言がすっごい、もう結局キャスティングボードを握るわけだよね。あ、そう、私だったらやっぱりこっちがいいと思いますいう意見に、ああそうかってゴンって決定打になるよね。でその子の頭のいいところは、このお客さんは51対49っていうのを見抜く、ね、迷ってる時って50、50じゃない、51対49でまだ過半数だけど3分の2へ行ってないみたいな、一応あの、ね、過半数では買えないんで値段の高いものって、3分の2の得票数がいる。そうすると、与党野党ではダメで第3の党が必要なんで、その子がいや私は51を見抜いて51の方へ賛成したらお買い上げになるって、必ずだって決めてるから。僕もどうしてるかっていうと、あの女の子とお買い物に行きます、はい、迷います、白にしようか黒にしようか、同じデザインのところでも白汚れそうだからみたいな、その子はその子とお店が今お店の人との話して聞き手なんだよ。僕第三者なんで、その時にどうするかっていうと、ここで中谷さんどうも、いや好きな方選べばいいよじゃないんだよ、僕は明らかに今一緒に行った女の子がどっちを買いたいかが感じ取る。これは白と黒で迷ってる時は白しかないんだよ、必ず白だ。白と黒で、黒の場合は迷いがない。今この子やったらでも白汚れるかな欲しいわけだよ、白欲しいから白51だから迷ってんだよね今この子。そうしないと、黒じゃないんだよ、白欲しいけど白は汚れるかなっていう一言で、でお店の人はこれ以上もう言えないんだよ、押す言葉がないんだよ、全部カード使い切ってるから。そうするとカードが残ってるのは僕だけなんだ。でこれはどっち、僕のこの中谷さんどっちいいと思うっていうところで、僕の好み言っちゃダメだ、この子が欲しいと思ってるものを言わない。ということは白汚れるしなって、うん、言った時に、あ白欲しいな、僕は個人的に言っていい、白がいいと思う、でも汚れないかなって、汚れるからいいんだよ白はね、どんなにこぼさなくてもワンシーズン来たらもう買った時の白じゃなくなるんだ、それが白の潔さなんだ。で、あのお母さんは黒にしなさいって言うんだよお母さんはもうあんた汚すんだからすぐパラッと、もうからしとかすぐここ手に一番指について2番目にここの襟のところについてんだからみたいな、うん、で、あの黒買いなさいって言われてるのがあるから、ずっと私こぼすしねみたいな、ここでナポリタンを食べたらもうここへ全部ついてんだよねみたいなのがあるから白を買えない、うん、白は汚れるから、このワンシーズン来て、うん、もし全然飛ばなかったとしても色はもう違うから来年また買えばいいんだ、ここまで言いながら、ほら見てごらんって、白と黒で白がたくさん残ってるでしょって、みんな買えないんだよ、だからここは白しか買うしかない、黒は多分被る、みんなが買って、みんなと被ってはいけないから、みんなはこのラインで今の流行りのこの形でこの黒になっちゃうから、みんなと被らないようにはここは白しかないと、うん、もうお店の人なんかはこの言葉持っとかないといけないっていうだけどお店の人から言うよりはこのセリフはもう一人から出てきていいセリフだ、お店の人が言ったら嫌らしい、僕だから僕いくらかもらっていいよねこれこの場合